聖書を拝読します。マタイによる福音書11章7節から19節、新約聖書19ページです。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。風にそよむ葦か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言う。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。以上です。では望みをここに途絶えしまして、使徒久子先生から説教を行います。
ただいまマタイによる福音書11章7節から20節をご一緒にお聞きしました。7節をもう一度読みします。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。ある人がこの箇所を洗礼者ヨハネについての主イエスの説教だというふうに言っています。群衆を前に主が説教なさる、そして人々がそれに耳を傾けている。今の私たちと同じ教会の礼拝の場面と似ている、そういう場面です。で、主イエスというお方は説教者、御言葉をお語りになるお方でした。今この時私たちは主イエスご自身のお声を耳にしながら過ごすように招かれています。で、今日の箇所の、少し前の五節のところで、主ご自身がご自分の救い主としての働きがどのようなものであるかをお語りになっておられます。五節をお読みしますと、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。福音を告げ知らせる、それが救い主メシアの務めでした。主は救い主として福音をお語りくださいます。で、今日の箇所でも主がお語りくださっていますが、この箇所にはどのような福音、良い知らせが語られているのでしょうか。 先に読み進めていきますと、人々の悔い改めない姿、あり方を問う主の言葉が語られているように思います。私たちはここからどんな福音を、良い知らせを耳にすることができるのでしょうか。7節の後半から9節をお読みします。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ葦か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。何を見に行ったのかという問いかけが3回続きます。あなた方は何を見るために荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足、風の動きに揺れ動かされて定まるところのない足、転じて確実なものを持たない、そういう人のことを表して、そういう人を見に行ったのか、違うと。しなやかな服を着た人かと、上辺を飾って権力を振るいながらそれにおもねる人なのか、違うと。それなら何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、私はあなた方にはっきり言う、預言者以上のものだと。大変印象的な語り口で、こう重ねるような語り口で主イエスが語っておられます。これを聞いていた人々はすぐに洗礼者ヨハネの働きというものについて思い浮かべ始めたのではないかと想像されます。洗礼者ヨハネとはどういう人なのか、主はまずこの問いを人々の心に起こします。そして彼は預言者であると、さらにまた預言者以上のものであるというふうに教えていかれます。ヨハネがどれほどの人であるのか、11節のところでも強調なさいます。11節では、はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。はっきり言っておくというのは、アーメン、私はあなた方に言うと強調するときの主イエスの言い方ですが、多くの人間がいる中でヨハネより偉大な人は現れなかったと。ヨハネは大変偉大だというふうに言われます。洗礼者ヨハネの偉大さとはどのようなものなのでしょうか。で、当時の人々にとって、荒れ野に登場し救い主の到来を告げて激しく悔い改めを迫ったヨハネの姿というのは随分印象深く、またその服装ですね、ラクダの毛衣を着て腰に革の帯を締めてイナゴとノミツを食べ物とするという、そういう様子も重なって話題になり、忘れがたく目に焼き付いていました。そのような服装というのは旧約聖書の預言者エリアの格好そのものでしたし、その言葉の力によって人々が次々にやってきて罪を告白しメシアの到来を待つ備えをすることになりました。ヨハネの登場というのは偶然起こったことではなくて、古い時代からすでに予言されていました。で、このヨハネの紹介のために主イエスが引用されたのは旧約聖書マラキ書3章1節の言葉です。旧約聖書のマラキ書3章1節を読みします。旧約聖書の1499ページです。マラキ書3章1節です。見よ、私は使者を送る、彼は我が前に道を備える。 あなたたちが待望している主は突如その聖所に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。今日の箇所の11章の10節では、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだというふうになっていて、このマラキ書の言葉を主が引用されたということがわかります。ヨハネの誕生というのはすでにマラキという預言者によって預言されていた。その預言の通りにヨハネは生まれた。荒れ野に現れて活動し、自分より後から来るメシア、救いのために道備えをした。ヨハネの存在、その語った言葉、それ自体が旧約の預言者が預言した言葉の成就、実現そのものでした。そして主は、ヨハネは預言者以上のものだというふうに言われます。洗礼者ヨハネ、メシアが来られる前に道備えをする、そういう働きを成したこの人の登場というのが旧約聖書の時代から予言されていた。で、意味なく登場し気ままに人々に語りかけたというのではなく、神の御手が働いて祭司ザカリアとエリザベトのもとに誕生し、その少し後に生まれてくる救い主のために道を用意する務めを与えられました。そしてヨハネは身旨に従って予言の通りに荒れ野で語りかける声となり、救い主をお迎えするにふさわしい準備を整えて、人々が救い主を待つにふさわしいものとされるよう語りかけました。そういうヨハネの生涯というのを思うときに、私たち一人一人の人生もまたヨハネがそうであったように、神の深いご計画のもとに置かれている、そういうものであるということを思わされます。どんな人生を送っても皆行き着くところは死なのだから、いろいろくよくよしても仕方がないというようなことを言う人もいますが、そのような場合に私たちの人生は偶然の積み重ねでして、予測できない、また秩序を持たない、それこそ風にそよぐ葦のようです。しかし神はヨハネを風にそよぐ葦としたのではありませんでした。救い主のために道を備える使者として使わされるように、その誕生の前からご計画があり、御心が成就していきました。そしてヨハネは洗礼者と呼ばれるようになり、救い主イエスに洗礼を授け、人々に悔い改めを告げ、神の真実を貫いたゆえに処刑されるという生涯を送りました。その人生は救い主と出会い、その方のために道を作ろうと準備し働く神の御旨に従うものでした。私たちが今日ここにいるのもまた偶然の積み重ねによるのではありません。神がここへ招いてくださり、神の御旨が私たちの人生を進ませ、また導いていかれます。そしてその御旨によって、私たちは救い主イエス・キリストとお会いしました。神が私たちを罪と死から救い出すために、御子を送りくださって、救いに入れてくださいました。ただなんとなく人生は過ぎていくのではないし、自分の計画を完璧に立てて、その通りに進んでいくのが良いわけでもありません。神のご計画という揺らぐことのない秩序正しい道が私たちの前には用意されています。どんな人生を歩んでいけるのか、どんな地上の生涯を歩むのか分かりませんが、はっきり分かっていることがあります。たとえどのようなことが起こるとしても、私たちは一人ではないし、神が共にいてくださり、支え導いてくださる。それが私たちの希望です。私たちのために命を捨ててくださった方がいる。 その方の命をいただいて生きる、十字架と復活の主が私たちの救い主でいてくださる。洗礼者ヨハネはこの救い主のことを伝えましたが、自分自身はその現実、天の国の祝福に預かる前に地上の命を終えました。そしてそれは旧約の多くの預言者も同じでした。それで主は、ヨハネは偉大だ、しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大であると語られました。13節の、すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである、その言葉もそのことを表しています。洗礼者ヨハネは旧約から続く預言者の長い歴史の中で最後に位置づけられる預言者です。そして他の預言者と違い、新しい時代の到来をその目で見ることができた預言者でした。主イエスはそのような洗礼者ヨハネの姿、この時はすでにヘロデ王に捕らえられて牢獄に捕らわれの身となっているヨハネですが、その姿を思い起こしつつ、人々が彼にどのような接し方をしたかを問いかけ始められます。それが16節以下です。16節17節を読みします。今の時代を何に例えたらよいか、広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。人々の姿を、子供たちがごっこ遊びをしたのに一緒にいる他の子供たちがそれに応えてくれないと不満を言うあり方に例えておられます。笛を吹くというのは、子供たちが結婚式ごっこをしてて、お祝いの笛が華やかに吹き鳴らされる、でそれに合わせて、人々が踊り出す、そんなごっこ遊びなんですが、子供たちの、その笛を吹いた子供たちの思いとは裏腹に、周りの子供たちが踊ってくれないんだと、そういう不平を言う。同じようにお葬式ごっこ遊び、葬式の歌を歌ったら悲しんでくれる、そういうごっこ遊びをしたのに思い通りに動いてくれないと不満を漏らす。今の時代の人々は自分の思う通りにならないと不平を持っている子どもたちと大変よく似ていると主は言われます。人々が楽しい生活を望みます。何も考えずに楽しみを追い求め、自分の罪には向き合おうとしません。そして神の前での自分を見つめようとせず、身胸に従おうとしません。そういう人々がヨハネを見てこう言います。あれは悪霊に取り憑かれているんだと。あれので禁欲生活をしていたヨハネのことを批判するわけです。食べも飲みもしない、人生の楽しみから目を背けたあり方だ。さらに人々は主イエスの姿にもつまずきます。真面目に厳粛に神の教えを守って悔い改めるために静まって生活していようと思うのに、なんだあのイエスは、罪人たちの家に入ってその友となり飲んだり食べたりしている、見ろ退職官で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間となっている、そういうふうに批判します。人々にとって洗礼者ヨハネも主イエスも自分の願い通りに動いてくれない、自分の願いを叶えてくれない、思い通りになってくれない存在でした。主イエスは人々のそういう気持ちを、この結婚式ごっこやお葬式ごっこで思う通りに動いてくれないからと不満を言う子どもたちの姿に重ねて指摘されました。今の時代を何に例えようか、自分の思い通りではないと言って不満を漏らす子どもたちに似ている。ここに 主イエスの嘆きの声があります。それは当時の人々、実際に洗礼者ヨハネの悔い改めを求める言葉を聞き、主イエスの言葉とその救い主の働きを見聞きしていた人々が、それでも先駆者ヨハネも主イエスも自分たちの思うような人ではないと、わがままな態度で過ごしている、そのことを悲しむ、そういう言葉です。けれどもこの嘆きというのは今の私たちにも向けられているかもしれません。自分の思い通りでないと私たちは我慢できないところがあります。それは人に対してそうだというわけだけではなく、神に対してもそのようになってしまう。自分の願いを神にぶつけ、その通りになっていかない現実を見ると、不平不満の塊になってしまいます。神様は私の願いを聞いてくださらない、なぜ思う通りにしてくださらないのか、こうしてその不満や心配を他の人のせいにしてしまうようなことも起こります。私たちの祈りがこのようになってしまうこともあるかもしれません。これは私たち人間の中にある罪の現実です。主イエスは私たちのこういう自分中心のあり方をご存知でいらっしゃいました。けれども主はそのことをご存知の上で、私たちを見捨ててしまわれたのではありませんでした。12節をお読みします。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。洗礼者ヨハネが天の国の到来を述べ伝え始めてから主イエスの活動の今に至るまで、天の国は力ずくで襲われている。そのまま読みますと、この言葉は天の国の到来に対して反対者たちの働きがますます増して、天の国を滅ぼそうとする悪の力が働いているというふうに読むことができます。そしてそのように読む人も多く、そういう状況の中で人々の姿を主が嘆いているという、そういう流れで読む人がいます。そうなんですけれども、この天の国は力ずくで襲われているというこの言葉は、天の国が激しく入り込んできているというふうに訳されるために、この言葉を今や天の国がこの地にやってきている、もう古い世界終わったのだ、新しい神の世界がこの地に実現しているんだ、新しい歴史、新しい世界がここに始まっているのだ、そう理解する説教者がいます。で、そうかもしれないと思います。主が人々にこのすでに来ている神の国、新しい歴史の始まりにあなたたちも入れられているのに気づかないのか、そう語りかけておられるのではないかと思うのです。私たち人間は自分中心の罪を背負ってさまよっていましたが、主ははっきりここで宣言されます。今や天の国が、神のご支配がこの地上の隅々までやってきており、もはや何も隠れるところのないようにこの地を明るく照らしているではないか。神の国は激しく入り込んできていて、歴史はここから新しくされているではないか。主我らと共に、我ら主と共に、神がおられるのだから、たとえ何があってもなお神の御旨を求め、そのご計画に従っていこう、御心を求めて生きていこうと、御旨の実現を願い求める群れとなるように、主イエスご自身が呼びかけておられます。ここに私たちの聞く福音があります。主イエスキリストがこの地においでになられたクリスマス、私たちは主が共にいてくださる その出来事の中に生かされています。礼拝を通し繰り返して主我らと共に、我ら主と共にと聞き賛美します。私たちが生かされているのは一体何のためでしょうか。自分の幸せを求めるためでしょうか。そうかもしれません。神は私たちの切実な願いに耳を傾けてくださる方です。けれども私たちの人生も世界の歴史もこの時代もすべてを持ち運び、世界の終わりに向けて御心のままに導いていかれるのは神ご自身です。そしてこのお方が御子をこの地にお送りくださり、十字架と復活の御業によってすべての罪と死を滅ぼして私たちに愛を示されました。その神のお導きに従って生きていくのが私たちの歩みです。御心がなりますように、私たちの願い求めること、それにはるかに勝って良いことをなしてくださる神の御旨を求めたいと思うのです。神が私たちの道を照らし導き、私たち一人一人にこの地上でなすべき務めを与えてくださっています。私たちはその御旨に従って日々を主イエス・キリストこのお方と共に生きるよう招かれています。暗い世界に一つの大きな美しい星が照り輝いています。御子イエス・キリストのお誕生を知らせる星です。私たちはこの星のもとに生かされていて、どこへ行ってもこの光が私たちを包み、どこまでも照らしてくださいます。すべての人がこの星のもとにあります。すべての人がこの星の光に照らされているとご計画のもとにある恵みを知ることができるように、ご一緒に歩み出したいと願います。祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、この日もまた主の日の恵みに預かり、共に御礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。私たちの人生の歩みがどんなに暗く思われても、神ご自身がご計画を持って導いてくださる道であることを知らされ感謝いたします。世界の歴史は主なる神のご計画によって進んでいます。そしてそのご計画において御子イエス・キリストを私たちのもとにお送りくださり、救いへと招いてくださったことを思い感謝いたします。どうぞ主のご計画に従って生きることができますように、そのご計画に信頼し全てをお委ねして歩むことを許されますようにお願いいたします。集っておられるお一人お一人の歩みに主が伴ってくださいますように、また慰めを必要としているすべての方々に神様の慰めと導きとが豊かに与えられますようにと願います。すべてを御手にお委ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。